おはようございます。防災ナウ今日の消防団の時間がやってまいりました。私はこの番組の司会の住井隆夫です。この頃防災ということが非常に言われてますね。地震もあり津波もあり何が起きるかわからない。京都は昔から防災にはとても力を入れている町でした。そこでこの番組では、その防災の地域の要として活動しておられる京都市の消防団の活動、消防署じゃないですよ、消防団の皆さん、の活動についてお伝えしているんです。1年目の、今年はですね、三条寺町コミュニティスタジオ、今放送しているところがありますのが中行ですから、中行消防団の皆さんに次々にご登場いただいております。電話で今日はお話を伺っているんですけれども、出演していただく方は京都消防団スジャク第4分団門司拓也さんに今日はお願いすることになっております。門司さんこんにちは。
あ、どうもこんにちは。
どうも朝早くから電話で失礼いたします。
いえいえこちらこそ。
門司さんは、ね、今お仕事といいますか本業はどんなふうなお仕事をされておられるんですか？
あ、本業は漬物屋 の, あの会社の方に勤めておりますけども。
あ、はい、なるほど、はいはい、漬物屋さんと歴史がある漬物屋さんですね。
まあ、そうですね。まあ、営業所というのか、お店の方は錦の方にもありますんで、はい、
そうですね、有名な漬物屋さんだと思うんですが、今人気の漬物は何ですか、今の時期では？
そうですね、まだやっぱり気候的に暑いんで、やっぱりきゅうり、なすなんかがまだ売れてますね。
はい、間もなくすると秋から冬にかけては、
あ、やっぱり一番千枚漬けとかね、やっぱり京都ですとすずきとか、やっぱりこの辺が、
ね、はい、観光でお見えになった方、お土産に必ず千枚漬けやすずきをお持ちになって帰る、京都の特産ですね。
そうですね、もう夏場でも千枚漬けないんかいうんかね、
そうですね、オーシーズンなんですけどね、夏でも聞く人いますからね。
はい、
今日はお仕事は、
あ、今仕事の真っ最中です。
ああ、恐縮でございます。仕事場からお電話で伺っているわけですが、はい、ところで所属しておられるスジャク第4分団というのは、はい、京都で大体どのあたりでございましょうか？
そうですね、まあ、基本的には中行の西の方、場所的にはね、東西は御前から、まあ、西大路ぐらい、南北は JR の、高架線路のところから三条ぐらいまでが平均しての、エリアとなりますね。
なるほどね。今日この頃では烏丸通りから西だとなんか都心っていう感じがありませんけど、昔はここがね京都の中心部で、朱雀大通りが通っていて、大変重要なところだったそうですね。
そうですね、うん、まあ、平安時代とか昔の旧市街だとね、ちょうど東西南北にそれぞれ伝説の動物というのか、うん、それ当てがってるいうか、その北の位置がちょうど朱雀という伝説上の動物が、
まあ、伝説上のね、羽を広げている動物ですね。何か小学校にもの中にも遺跡があるって聞きましたけれどもね。
そうですね、小学校の中に、まあ、遺跡というのか、まあ、地面を掘ったら学校だけでなくあちこち出てるみたいなんで。
なるほどね。はい、はい、まあ、歴史のあるところですけれども、今はどんなふうな住宅、あるいは人が住んでいるのか、どういう場所なんでしょうか？
そうですね、今は住宅地としての、顔と、それと、まあ、昔からのね、町工場、それが、まあ、混在してるっていう感じの、地域ですね。
ああ、なるほどね、町工場なんかが結構、はい、たくさんあるんですね。
そうですね、ちょこちょことね、よく見りゃ、はい、はい。
そうですか。まあ、最近ではね、マンションなんかも、この辺りにたくさん建つようになってるじゃないですか。
そうですね、まあ、おかげさまでね、最近、ちょっとずつではありますけども、若い人たちなんかも、来て、くれてるというのか、この場所の方に引っ越ししてきてもらってるみたいな感じですね。
なるほどね。そこでお聞きしたいんですけども、その、はい、朱雀第四分団の消防団員の方、かなり若い方が多いというふうに伺ってますけれども、どんなふうな状況なんでしょうか。
そうですね、まあ、年齢層はね、下は大学生20歳ぐらいの子からね、はい、上は、まあ、70ぐらいの人までいんかね、はい、幅広く。
そうですか。消防団には、男の人だけですか。
いや、一応女性が、3人ほど。
ああ、そうですか。
はい。
じゃあ女性も頑張って、一生懸命消防活動をやってるわけですね。
そうですね。
消防団のお仕事っていうのは、したるお仕事っていうのはどういうことになりますでしょう。
やっぱり消防団っていうのはやっぱり地域に密着いうことでね、はい、やっぱり地域を、まあ、特に今日の場合学校を中心に警防、防災防火の、うん、啓発というかね、そういう、活動とか、あと、まあ、地域のそういう、もう、一軒一軒の、消防なんかの、相談事とかね、そういうふうなことを、まあ、聞いたり、話したりするのが、やっぱり、メインと違うかなとは思ってますけど。
ああ、なるほどね。普段から、そういう防災意識を、皆さんがお持ちいただけるような話し合いがあるとか、行事があるとか、なんですね。
あ、そうですね。はい。
運動会の時に消防団の方が参加されるとか、
そうですね、やっぱり、はい、ああいう風な場所なんでね、いつやっぱり怪我なんかされる方も出てくるかわからないんでね、うん、やっぱり安全のためにはやっぱりそういうことに慣れてる人を来てもらいたいんかね、そういうこともありますんでね、参加させてもらってますけど。
なるほどね、はい、夜遅い時間に火の用心って言って回って来られるところがある、ここでもそういう活動もあるんですか。
あ、そうですね、基本的には、京都は5日と20日が、防火の、啓発の日になってますので。
あ、なるほどね、
はい
はい、それで標識かなんかで回られるんですか。
はい、こういうカンカンと言わしながら。
なるほどね。こういう光景はね、私東京から来たんですけど、東京の方ではもうすっかり見えなくなりましたけど、はい、京都では未だに続いてるんですね。びっくりしてしまいます。
そうですね。まあ、京都、うちだけではなくて、もうほとんどの消防部さんがそういうことをやってると思います。
ああ、
はい、
そうですか。お祭りなどがあると、やはり警備だとか、はい、人々を整理するとかっていうんで活躍されるんじゃないんですか。
ええ、そういう時もね、要請されれば、喜んで行くようにはしてます。はい、
はい、なんか日頃こういろいろ活動しておられて、町の人、市民の人、皆さんにぜひこうなんか知っていただきたいこととか伝えたいことっていうのは何かございますでしょうか。
やっぱりね、やっぱり火災がやっぱり自分でね、やっぱり最初は身を守っていただく、命を大切にしてもらいたいというかね、それはやっぱり一番最初に頭に思い浮かぶことですね。
なるほどね。はい、伺いましたところ中京少年消防クラブというのがあって、朱雀地区でも非常に活発に活動されているというふうに聞きましたけれども。
あ、はい、今年僕の方がその少年消防クラブ の育成委員という子どもたちを、まあ、面倒を見るそれの幹事代表の方をさせていただいてますので。
あ、そうですか。はい、少年消防クラブっていうのが各学ごとにあるんですね。
学区ごというか持ち回りでね、中京区のところでいくつか、うん、年度別に子どもさんを読んで活動員化してるんですけども、はい。
そうですか。はい、何人ぐらいのお子さんが参加されてますか？
今年はね、18名、いろんな学校から子どもさんが集まって、いろんなとこに行ったりして、
そういうね、お子さんたちが育っていくっていうのは、町にとっては非常に大切ですね。
そうですね、やっぱり阪神・淡路やね、この前の東北の方のね、ああいう震災を見るとね、やっぱりそういうふうなことに小さい時から強い子供いうか、やっぱりそういう人が育ってもらいたいなというのは、やっぱりつくづく感じましたね。
そうですか。その子供たちに教えるその具体的な、なんていうのかな、消防のことなんかも教えるとか、いろいろお教えになることもあるけど、なんか実技もおやりになってるというふうに聞きましたけど。
あ、そうですね、やっぱり団体行動というか、やっぱりね、きちっとしないと、やっぱりみんなバラバラやとね、なかなか危ないというか、はい、そういうような危険なこととかはね、やっぱり避けないといけないのでね、はい。
あ、じゃあその規律をきちっと学ぶっていうことですね。
そうですね、
はい。いや、なんか消防のお手伝いすることも勉強するわけですね。
そうです、はい。実際にね、活動しているいうか、そういうふうな普段では見れないところとかね、行けないところとか、そういうふうな、まあ、一歩踏み込んだところも子どもたちには勉強いうか学んでいってもらっていますけども、はい。
お仕事しながら消防団されていて、火事とか事故っていうのは思わぬ時に起きますけれども、はい、そういう時にみんな順繰りにというか、皆さんガッと夜中でも出動される。
もう基本的にね、地元学内、自分の住んでるところで火事が起こったら全員出動です。
そうですか、大変ですね、はい。やはり割と頻繁にありますでしょうかしら。
ありがたいことに、京都は結構、防災意識が高いのか、他の、ね、都市に比べたら火事は少ない方だって、聞いてますね。
そうなんですか。
はい。
やはり、千年の歴史の中でいろんな、大きな火事だとかなんかが積み重なりましたから、それに対する備えっていうのも、十分できるような心構えになったんですね、京都はね。
そうでしょうね。
これからもますます文字さんご活躍をいただきたいと思いますし、少年というか子どもたちにもしっかり防災を教え込んでいただきたいと思います。今日はお忙しいところお電話でお話をお伺いしました。ありがとうございました。文字拓也さんでした。聞き手は私、住井隆夫でした。